荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー3745、2024年4月20日土曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩司の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、風の弱気になってますね。普通ですね、朝夕はなぐんですけれども、今日は朝からですね、この朝のグラデーションの中で風がね強いと、そして風が強いので雲の流れも速いし、そして雨もですね時折やってくるっていうところで、現在外気温が5度、最高気温がですね8度っていう予報ですので、今日はですね体温をですねどんどん奪われていくような、そんなね土曜日かなという気がするわけですけれども、ぜひですね外で活動される方たちは暖かくね、過ごせるような工夫をしてですね対応していただければなというふうに思います。さて今日はですね、改めて日本国憲法全文っていうねところで語ってみたいなところで、最後までよろしく。はい、ということで今日はですね、ちょっと日本国憲法のですね全文をですね、まあ、朗読してから始めようかなっていうね気がしてるわけですけれども、よいしょ、ちょっとあまりにもですね、まあ、今週というか先週から今週にかけて大丈夫ですかっていうね、ことがですね、たくさんこう起きてるようなこう気がしていて、そういう時にはですね、まずは一番ねベースになっている法治国家ですから、法治国家としてのですね、一番ねベースには何があるのかっていうと、日本国憲法があるわけですよ、現状のね現行のです。そしてそのね全部にですね、その日本国憲法全部で103条からなるわけですけれども、まあ、これがですね言い表されていてて、この全文をですね、見るといろんなねことがですね見えてくる。そしてこの全文を持ってですね、今世の中でこう起きていること、このフィルターを持って見るとですね、あれっていうようなことがですねたくさんあるわけですよ。ちょっとね改めてですね、マラキのたどたどしい読み方になりますけれども、日本国憲法のですね全文を読んでみたいなというふうに思います。よいしょ、いや、それでは日本国憲法全文です。日本国民は政党に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らの子孫のために、我らと我らの子孫のために、諸国民との共和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。我らはこれに反する一切の憲法法令及び省勅を排除する。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するものであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、専制と累従、圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して、他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は国家の名誉にかけ 全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。日本国憲法全文です。でここからね、次は第1章から始まるっていうね、ことになるんですけれども、これがですね、日本が目指している日本のですね、一番核になる部分です。そして世界に向かって日本は何を宣言したのかということがここに書かれています。じゃあっていうんでね、このことをですね、一つベースにして、日本という国がですね、国家として成立しているのであれば、今日本で起きている状況に関して、それから国内で起きている状況に関して、どのように見ることができますかっていうね、話になります。でこのね、日本国憲法全文、これをですね、一つフィルターとして今の世の中を見ていった時に、それから我々のですね、生活環境のですね、生活の背景をこう見ていった時に、一体ね、どんなね、ものがこう見えてきますかっていうね、問いにこうなるわけですけれども、常にですね、考えなければいけないこと、あるいはですね、何か一つものがこう起きた時に、いろんな状況が、あるわけですけれども、一度ね、その中核というか元になるところというか目的というか、そこにですね、立ち返るというね、そもそもこの集団がどのような目的を持って集団としてあり得ているのかっていうね、そこにですね、立ち返って今起きていることっていうのを考えるっていうね、非常にこうオーソドックスなやり方ではあるんだけれども、一番確実なね、やり方の一つであると。いろんなね、状況があって、もうそれこそね、よくですね、自民党のね、国会議員さん、特にですね、安倍さん、菅さん、それから岸田さんというね、この十数年間見てもですね、なんて言い続けてきてるかというと、複雑なですね、国際関係というね、国際関係が複雑になったって言葉をですね、ずっとこう使い続けてるんですけれども、と思いながら、そんなの当たり前の話であって、複雑だからこそ、中心にこう戻るというか、そこに戻って今起きてることを見るとですね、別に複雑なわけではないわけですよ。利権にですね、群がった方たちのいろんな思惑、これがですね、状況を悪化させているってことはもう明らかであって、複雑でも何でもないんですよ。シンプルなんだよね。じゃあそこでですね、一番核になっている日本国憲法、この全文、もう全文だけでね、いろんなことがもう語れてしまうっていうような立て付けにこうなっているわけですけれども、この全文をこう読めば、これをちゃんと理解したのであれば、そのことに対してどのようにこう向き合っていったらいいのかっていう答えがですね、おのずと導き出されてくるはずなんですよ。そして実際日本は今よりもですね、非常にこう難しい世界情勢の中で、第二次世界大戦後のですね、冷戦になる直前ですね、朝鮮で起きた戦争があったりだとか、それから、ベトナムで起きていたこう戦争であるだとか、その冷戦下の中で、どのようにですね、国際社会でこう立ち振る舞いしたらいいのかってことも含めてですね、この難問をずっとね、向き合ってきた今よりもですね、ずっとずっと緊張感がある中でやり取りをですね、やってくる中で、日本という国のですね、第二次世界大戦後の立ち位置っていうものを、この日本国憲法を盾にですね、やりきってきたわけですよ。これをですね、いろんなね、やり方で本当にこうね、足元から崩しにかかっているのか、そうですね、小泉政権下からでしょうかね、あの辺りからどんどんおかしくなっていって、そして安倍菅岸田っていうね、で岸田さんって最終的なですね、トリガーをこう引いたみたいな状況に今なってるんですかね。でその辺りがですね、ちゃんと社会的にこう問われていないっていう異常さっていうのか、今のね、大きな、最もね、大きな課題かなって誰かが思っていて、細かいことを言い始めるとですね、いろんなことはあるのかもしれないけれども、最大のね、謎というか、 と社会的なその取り扱われ方、まあ、特にですねメジャーなメディアかそのおかしさについて言及しないっていうですね、異常さか今のね日本をこう象徴しているようなこう気がしてこうならないって話なんですけれども、日本国憲法のですね前文にはあの日本国憲法の精神がですねもちろん全て集約しています。でここの一つ一つの文言に連なって103条からなるですね日本国憲法かあの最高法規として、日本にはあって、法治国家っていう日本はですねこの憲法を中心として、あとは法令であるだとか条例であるだとか法律をですね、作って運用していくっていうね立て付けになっているのって、あの憲法をですね変えるっていうことに関してはあの変えることはこうできるような規定にはなってるんだけれども、実は憲法は変えることなく法律でいくらでも運用できるような柔軟なものとして君臨しています。だから法治国家として非常にですね優秀な仕組みをですねこの憲法は作り出しているってことにこうなるんですね。だからあの細かい法律がですねたくさんあり、その法律をですね国会でちゃんと審議をして我々がですねその法律にのっとってあの社会生活を送るって話送るっていうね話にこうなるんだけれども、だ かなり柔軟性のあるあの立て付けになってるんですよ。だから憲法を変えてしまうとですね、今までやってきたこと全部書き直さなければいけなくなるのって、そのことが社会のですね構造にどのような影響を与えるのかっていうと、まああまりいい影響をですね与えるってことはないんだと思うんですね。だから憲法を変えなくてもですね法律で運用できるっていうね、立て付けを提供してくれているってことに関してはかなりですね先見の目があったんじゃないかなと思ったりしています。それをねうまくですねちゃんと運用していく我々のですね運用側かちゃんとできていないだけの話であって、そこにねちゃんとですね、向き合うことさえできれば、実は憲法をですね改正するとか改正しないとか、まあ、そういう話にならないんですよ。これがねなんだろう、ちゃんとね取り扱われないっていうこと、もちろんね会見をする会見をしないいろんなね意見があって、まあそのね話題だと非常にこう盛り上がるのでいいんじゃないかなと思うんだけれども、でも本質的なところで考えた時に今一番何をこう必要としているのかっていうと、実際に起きていることに関して課題を解決しなければいけないし、その課題を解決することによってどこに目指しているのかっていうと恒久平和っていうねこの一言に表されているようなこう気がするわけですけれども、それから再び戦争の惨禍っていうものをですね引き起こさないと決意していると、であるならば戦争に関わるようなものはですね必要ないわけですよ。だから、今のですね、岸田さんがこのアメリカに行ってね何を言ってきたのかっていうこと、まあ、これをですねそれから何を約束してきてしまったのかっていうこと、ねアメリカから見ると日本にはこの憲法があるのですごい邪魔なわけですよ、この憲法が。ところがこの憲法が固くなにこう守り続けてきた日本というですね、第二次世界大戦後に、世界に向けて発信し続けてきた日本のこう立ち位置っていうものを、まあ、今回岸田さんがアメリカでねぶち壊してきたわけですよ。あれってなってもおかしくないわけですよ、世界から見てね。日本がですね憲法をこうねずっとこう維持してきたそのね思いはどこに行ってしまったんだろうと言われてもしょうがないようなことが今起きてるんですね。もうちょっとざっくり言うと日本のですね信用が一気にですね失われるようなことが今起きてるって話になるんですよ。ずっとそういうふうに言ってきたんだけれども結局そこかいっていうですね話にこうなってしまっていてて、まあ残念でしょうがないなと。でそれに関して言及する形のですね言論がなかなかそのスポットが当たらないっていうことまでこう起きていてて、だからそれはもう言論統制でしょう、まああってはならない話なんですよ。まあ、そういうね不思議なことがですねいろんなところでこう起きていてて、それでいいのかと。これがねこの4月に入ってからもドッタバタとですね起きていてて、自分たちのいろんなね不祥事に関して組織的にやっていたことの責任すら取らないわけでしょう。まあ、そういう方たちか まあ見ようによっては日本をですね売り渡してくるってことをやっちゃったわけですよ、事実上。だから日本のですね国民に対して、まあ、最大限のですね何て言ったらいいのかな、未来永劫ですね、これから生まれてくる国民に対してもですね平和を享受するってことを明確にね打ち出しているにもかかわらず、それをですね国民が享受できないようなことをですね約束してきたっていうことに関しては、まあこれ荒木的なこう見方になるんですけれども、この憲法のですね全文に照らし合わせて、考えた時に、正々堂々と自分のこう立場を使って、憲法違反をですねやりきったということにこう他ならないんじゃないかなっていうね、そんなね見方を荒木はこうしていてて、残念でしょうがないんですね。一つ一つ細かいところを見ていったらですね、そんなことやらなくても国際的なですね地位って言ったところって積み上げてきたものが日本には確固たるものがあり、非常にですね苦労されてその細い線をですねつなぎ合わせながら信頼を勝ち取るってことをですねずっと先代たちはですねなんだかんだ言いながらこうやってきたんだよね。でもそれでは、アメリカにとってはこう都合が悪かったって話ですよ。そしてアメリカはねいろんな情報をですね何年か経ったら公開するじゃないですか。そして情報が公開された中に日本をですねお金とカルトでですねコントロールするっていうことって大量のですねお金それから思想というものを展開するためのプロジェクトがちゃんとあって、それにですねなんだろうイエスっていうなびく政治家たちをですね、ピックアップしてそれを使ってね、いろんなことを画策してきたんだってことがもう文章で公開されているじゃないですか。実際そういうふうにやっていたっていうねアメリカのですね公文書として残っているわけですよ。でそういうね、まあ、状況下の、日本でそれでも抗ってきたって言ったところか瓦解していくっていうねこの状況は残念でならないなっていうのか、荒木のですねこの 1,2 週間の動きの中でのこの4月に入ってからの動きの中での率直なですね感想です。そして今日明日とですね地上波でまたねあらん限りのことが展開されるんだと思います。いろんな情報が出てくるかと思います。それもどうかなと思いつつ、本来ねあるべき核になるような話がですねちゃんと議論されるような、ところで批判的なね、なんて言ったらいいのかな、フィルターをちゃんと使ってですね、地上波で話題になるのであれば OK なんだけれども、それはね国民のためになるのかもしれないけれども、なんかねどう見てもですね政権にこう偏ってるというか、決して国民寄りではないんですよ。ということは第二次世界大戦中と同じようにメディアがですね国の出先機関にこう成り下がり、嘘のですね情報を国民にですね流し続けて国民に嘘の情報って洗脳していくみたいなね、まあそんなことがこうずっと起きていたわけじゃないですか。まあ、それのね再来化っていうようなこう状況にこうなりかねないんじゃないかなっていうね気がしていてってちょっと危ういですね。もうおそらく今週のこう土日終わったらですね、まあ来週はもうすでにですねゴールデンウィークっていうねところにこうシフトしていくのってこの今日の土日から来週の1週間かけてですねあらん限りのことがですね吹き荒れ、国民がですね、意識がそがれている間に何やらかすかわからないっていうぐらいですね危機的な状況です。で、国会をですねずっとこう注視していくとそれにね待ったをかけるような、ことをですね言ってくれてる方たち議員さんたちもいるわけですよ。おかしいと、まあ、ところが、まあ、そういう部分に関してはテレビではですね取り上げられないんですね。まあ、YouTube だとか、それから国会のですねアーカイブ自分でねそこにこう取りに行かなければですねせっかくねいい質疑がこうされている国のですね今やってることのおかしさをですね指摘しているこういうやり取りに関してちゃんとですね地上波で流れないんですよ。これがおかしな話で、だから国民がですね 考えるためのですねチャンスを国がですねもみ消してるって言っても過言ではないっていうふうに荒木は思っていてて、まあ、そんな状況でいざこう選挙と言われてもですね判断基準が最初から潰されているっていうね状況で行われる選挙って一体何なんだって話にこうなるんですよ。本当に今ですねここって自民党のですね中に頑張ってる方たちもいますけれども、結局組織としてねやっていたっていうことに関して組織の中から異議申し立てか強くこう出てこないっていう異常さがあるわけでしょう。まあ、これがねもう組織としての力っていうものがですねもう自助作用って言ったんでしょうかね、まあ、これさえもうなくなっているんじゃないかって見られてもおかしくないわけですよ。いくらね中でこう頑張っていてもその組織の中にある限りその方のこう仕事がこうできないっていう状況であるのであれば、しっかりとね、まあ、組織の中から声を上げていかなければいけないにもかかわらずそこでは声を出さないっていうね、まあ、残念な状況がですねずっと起きています。だから一回ね組織として一回ね終止符を打たなければいけないっていうね状況だというふうにこう荒木はですね思うわけですけれども、だって目的がですねもうどこにあるのかわからないっていう段階で組織としての手を成してないんですよ。これがね決定打ですよ、どう考えても。だからある一定の目的を持ってグループができたとして、そのグループが目的を達成したのであればもうそのグループはですね解散してもいいわけですよ。これがまず一つの道なんですけれども、グループか目的を見失って何やってるかわからないっていう状況であれば、もうグループとしての体すらなしていないっていうね、だからもう組織として組織って言えない状況になってるっていうね、まあ残念な状況ですよ。であるならば組織一回ですね解体しなければいけないところが、ね、なんて言ったらいいんでしょうかね、その政策協議をする場所だからとかね、同じ志を持ってるからとかね、派閥解散しますって言っても、解散しますって言って派閥まだずっとあり続けてるんですよ。事務所があって、でそこでね、お金の出しっかり出したり、うんたらかんたらがあるのでって言ってまだずっと組織があり続けてるっておかしな状況だから、解散しましたって言いながら組織があり続けてるっていうこのおかしさ、まあ、これもね本来であれば追及されなければいけない話なんですけれども、解散するするって言いながらですね何ヶ月もずっとねまだやり続けてるっていうこの、謎な部分、ここもですね本当にこうなんかごまかすのも大概にしてもらいたいなっていう状況って、反省の色をゼロですね、まあ、そういうことをですね、まあ、一つ改めてね日本国憲法のこう全文、まあ、これをね一つフィルターにして世の中見てみるとおかしさがですねより身近にこうなるんじゃないかなっていうね、まあ、そんな提案をしながら今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということでますます日本のですね今の政権の中で行われているさまざまなことっていうのか、いかに国民に対して寄り添っていないのかっていうね、まあ、自分たちの利権構造とそれから権利って言ったらいいんでしょうかね、欲ですね、いろんなその欲にこう囚われた方たちのですねやってることなんかっていうのは誰かのためになるようなことなんかってどこにもこう存在しないわけで、本当にこう何やりたいんですかね、本当に不思議というか残念というか、何もこう考えることすらこうできていないというか、その考えに及ぶだけのプランだとか緻密なものがあるのかっていうと全くそういうものも感じられないからこそもうグダグダなね状況にこうなっているって話になるんだけれども、これをですねやはり野放しにしてはいけないって言ったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。